今日恵みをいただく御言葉は第1サムエル記4章12節から22節までです。第1サムエル記4章12節から22節。その日、一人のベニヤミン人が戦場から走ってきて、シロに着いた。その着物は裂け、頭には土をかぶっていた。彼が着いた時、エリは道のそばに設けた席に座って見張っていた。神の箱のことを気遣っていたからである。この男が町に入って、敗戦を知らせたので、町中こぞって泣き叫んだ。エリがこの泣き叫ぶ声を聞いて、この騒々しい声は何だと尋ねると、この者は大急ぎでやってきてエリに知らせた。エリは98歳で、その目はこわばり何も見えなくなっていた。その男はエリに言った。私は戦場から来たものです。私は今日戦場から逃げてきました。するとエリは、状況はどうか我が子よと聞いた。この知らせを持ってきた者は答えて言った。イスラエルはペリシテ人の前から逃げ、民のうちに撃たれた者が多く出ました。それにあなたの二人の子息ホフニとピネハスも死に、神の箱は奪われました。彼が神の箱のことを告げたとき、エリはその席から門のそばに仰向けに落ち、首を折って死んだ。年寄りで体が重かったからである。彼は40年間イスラエルを裁いた。彼の嫁、ピネハスの妻は身ごもっていて、出産間近であったが、神の箱が奪われ、舅と夫が死んだという知らせを聞いたとき、陣痛が起こり、身をかがめて子を産んだ。彼女が死にかけているので、彼女の世話をしていた女たちが、しっかりしなさい、男の子が生まれました、と言ったが、彼女は答えもせず、気にも留めなかった。彼女は、栄光がイスラエルから去った、と言って、その子をイ・カボテと名付けた。これは、神の箱が奪われたこと、それに、舅と夫のことを指したのである。彼女は、栄光はイスラエルを去りました。神の箱が奪われたからと言った。では一言お祈りいたします。愛する主よ、栄光が去るか去らないか、それは私たちにかかっております。栄光は全地に満ちているのに、しかしその栄光が私たちから去るとしたならば、それは私たちの側があなたの栄光から違う方向へと行っているゆえです。どうかあなたの栄光を目の前にしておきながら、あなたの栄光から逃れ、栄光なしの状態ではなく、ただあなたの言われるところに行き、あなたの栄光が現れるところに、私たちはそこから離れず、そしていつでもあなたの栄光をこの身にまとっている私たち一同でありますように。今日この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清く整えて、あなたの命の言葉をしっかりと今日もいただき尽くすことができますように、どうかあなたが支配してください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。イスラエル の、まあ、史上最大の 不祥事と言いますか、ね、イスラエルのその最も大事なものが奪われました、ね、この契約の箱、神様と契約をしたその契約の書が、ね、契約の書と言いますか、板、石の板なんですけれども、それが入っている箱がなんと偶像礼拝者たちに奪われました。ペリシテ人に奪われた。でそして神様とのその契約の印、その立法の石板、それからその箱の中にもう二つ入っていました。アロンの目を出した杖と、またマナの入った黄金の壺、それが入ったその契約の箱は奪われて、そしてね、もうイスラエル意味がない、そういう状態になってしまいました。まあ、もっともですね、今、イスラエルという国は確かに立っており、そして、イスラエルは今、神殿はありません、ね。神殿があったはずの場所のところは、イスラムの、その、モスレム、その施設が立っており、そして契約の箱、今どこにあるかわからない状況です。栄光が、ではイスラエルから今ね、この2015年、イスラエルから栄光が去ってるか、まあ、そうかどうかは別として、栄光、神の栄光は全地に満ちております、もともと。ね、神の栄光は何も神殿に宿るものではありませんし、契約の箱の中に、ね、神が住まわれるものではありません。まあ、小さい頃、なんか、友達に、なんかどっかの、なんかこんなちっちゃい祠があって、その祠の中に神様が住んでいるんだよ、言われたことあったけども、いや、神はこの中には住んでいない。神様は天地を作られたお方だ。まあそういうふうに思ったことがあったんですけども、ね、神は何か小さなものの中に宿る、ね、それが、その箱が奪われてしまったら、神の栄光もそっくりそのままどっかに奪われてしまうような、そういうものではないんですね。神様は天と地を作られたお方。書いてあります。神様はね、この天は、すなわち全宇宙は、神様の住まわれる宮であり、またこの地、この地上、大地は、神様の足台である。神様は何も、小さな箱の中にしか住まないお方ではない。また神殿の中にしか住まわないお方ではない。神は全地に満ちておられるお方です。イスラエル、ある人たちは栄光が去ったと思ったんですけども、でも神様の栄光は決して、この地上から、私たちがこの地上の中で歩み続ける限りね、あるいは宇宙に行ったとしても、そこから神様の栄光から離れるわけではありません。神様の栄光は満ちているんですけども、でも皆さんからその神様の守りが離れるということがあります。それはこの当時のイスラエルのように神様の御言葉をないがしろにして、神様の約束をないがしろにしているならば、神様のその守りは離れてしまいます。この時、契約の箱が奪われ、また、エリの二人の子、ホフニとピネハスは死にましたけれども、その時、一人のベニヤミン人が戦場から走ってきて、シロに着きました。詩式の最後の方を見ますと、ベニヤミン人はシロ、において、シロで、ね、祭りを祝いに出てきた娘たちを、ね、ベニヤミン人たちは略奪した、あのベニヤミン人の、そのうちの一人ですかね、そのベニヤミン人がシロに、ね、戦場から走ってきて着きました。でそして、まあ、彼は着物は避けて頭に土を被っていた、あります。要するに、もうすごい悲しいことが起こったのだということが、まあ、ここから知れ渡ります。イスラエル人は、悲しいこと、何か、起きたときは、もう頭に土をかぶって着物を引き裂くですから。で、彼がこの、城に着いたとき、この、ベニヤミン人が行く先々において泣き叫びが起こり、そして、彼がどんどんこのエリが座っているところ、ね、エリは道のそばに、席を設けていたんですけども、そこに近づくにつれて、叫び声が 人々のその叫びがどんどん大きくなっていきました。で、それで、エリは、ね、なんで道のそばに設けた席に座っていたか。それは、神の箱のことを気遣っていたからであると書いてあります。ね、エリ、二人の息子たちのことよりも、むしろ神の箱のことを気遣っていたんです。まあ、英語の聖書の方の、その、ヘブライ語字で見ますと、震えていた。神の箱のことで震えていた。まあ、あるいは恐れていた。エリはですね、エリのその心の中心を、韓国では震えていたですか。うん。エリは、ね、自分の二人の息子、もう彼らは、その日常の素行からして神さんに打たれても仕方がないですけれども、何より、この神の箱が戦いの陣の中に、ね、行っている。まあ人々はなんでその神の箱を、白の、その主の宮のところから、本来あるべきところから外して、そこに持っていたか、勝ちたいたからです。まさか神の箱がある陣営に敵は攻めてこないと思っていたんでしょうね。ご利益があるから、この箱には。そう思っていたんですけども、でもあいにく神様の栄光は、そういうものに宿るんではないんですね。私たちは何かと、そういうもの、偶像を拝む人は、やっぱりものに執着するんですね。なんか、偶像のものを、ご利益ものを買って、それを身につけていたり、クリスチャンの中にも、なんか、十字架を、持ち歩いて、その十字架を持ち歩けば、主の栄光がいつもついて回るような、なんかそんな勘違いをしている人もいるんですけども、でも、十字架は、追うべきものであって、身につけて飾るものではないんですね。十字架は試験の道具です。この当時のイスラエルは神の箱さえも契約の箱さえも何か偶像のうちの一つのご利益ものとして考えてそれで持ち出していた。で、エリアはそのことを気遣っていたんです。震えていたんですけども、でも、ね、その戦場から死者が、近づいてくるにつれて町中がこぞって泣き叫びが起こった。で、それでエリは一体この騒々しい声は何だって心配しました。で、そしてそのいよいよその戦場からの救死、死者がエリのところに来て知らせました。で、状況はどうかエリは聞いたところ、彼は答えています。17節、イスラエルはペリシテ人の前から逃げ、民のうちに撃たれた者が多く出ました。それに、あなたの二人の子息、ホフニとピネハスも死に、神の箱は奪われました。で、彼が、エリがこのことを聞いた途端ですね、彼は仰向けに倒れて、そして首の骨を折って死にました。で、この日、ホフニとピネハスが死んだだけでなく、その父親も、この知らせ、神の箱が奪われたという知らせを聞いたとき、もう、絶望のあまり、仰向けに倒れたんですね。そしてその時に首の骨を折って、そして死んでしまいました。エリは、40年間イスラエルを裁いたと書いてありますけれども、98歳で死んだということは、58歳からイスラエルを、そのように、裁いてきたのでしょう。でも、忠実な、裁き方ではなかったようです。いや、ありませんでした。この二人の息子たちが、神様に捧げる捧げ物を、それをないがしろにし、横領し、そして、その神殿に仕える、女性たちと、そういうみだらなことをして、そういうことをしていた結果、イスラエルから栄光が離れてしまったんです。この時、この彼の嫁、ピネハスの妻は身ごもっていて、その時ちょうど男の子を産むんですけども、でも彼女は同時に大事な人3人を亡くしました。父親と夫と、また、そのいとこ あ、まあ、夫の兄弟ですね。それをなくし、そして、そればかりではなく、神の箱が奪われたということ、このことが、もうショックのあまり、彼女は男の子を産んだのに、でも、そのことに気も止めずに、ね、彼女は死にかけておりました。彼女は言いました。栄光がイスラエルから去った。で、そしてその子の名前をイカボテと名付けます。まあ、下の方をね、脚注を見ますと、栄光がないという意味です。ね、子供。もう栄光はイスラエルからなくなった。ね、神様に見捨てられた。もうこれからはこのイスラエルは神の民ではない。まあ、そのような絶望感から、ね、栄光なしという言葉をつけたのでしょう。彼女は栄光はイスラエルから去りました。神の箱が奪われたからと言いました。神の箱が奪われたら栄光がなくなったと、彼女は思い、また多くのイスラエルの民も思い、エリアはそう思ってショックのあまり仰向けに倒れましたけども、ね、栄光が離れたのは果たして神の箱が奪われた時だったんでしょうかね。もっとね、前にすでにイスラエルから栄光は去っていたんです。イスラエルが、ね、もうすでに、あのホフニとピネハスが主への捧げ物をないがしろにしていた時、ね、祭司たる者が主を知らない、ね、このホフニとピネハスは、ね、ベールゼベルの者、本当に、主を知らない、そして滅びの子であるということ。それ、その時からもうすでにイスラエルから栄光は去っていたんです。ね、主の契約の箱はイスラエルの中にあっても、イスラエルから栄光が去っていたんです。なぜなら、イスラエルの人々の心が主から離れていたからです。ね、人が主から離れるということは、主の栄光から人が自らのこのこ出ていくということなんですね。出エジプトの民は、ね、主の栄光の雲、栄光の火の柱、ね、雲の柱によって導かれていきました。ね、イスラエルの箱、その契約の箱は、その、主の臨在の雲が、そこから立って出ていくならば、ね、その契約の箱も、ね、そこから、その場所から立って出ていくというサインでしたね。ですから、イスラエルのためは栄光の雲を追いかけて、ね、そして栄光の雲が示す地に、イスラエルのその契約の箱もついていく。それが、まあ正しい、そのイスラエルの神様からの導かれ方であり、神と共に歩む人のその歩み方です。皆さん、キリスト者も同じです。主の栄光があるところに、皆さんがね、いかに皆さんが今いるところが、なんか、居心地が良いこと、あるいは居心地が良い状況であったとしても、主の栄光がそこから去っていったのであるならば、皆さん自身がそこから去らなくてはならず、また、ね、栄光の雲、主の栄光がある場所、ある時点、ね、ある状況に留まるのであるならば、皆さんはそこに留まるべきです。それを無視して、ね、主の栄光を無視して、ね、主の栄光があるところを、そこに留まらずに、のこのこ出かけていったりするならば、皆さんは栄光なしになってしまうんです。でも、皆さんが、ね、いかに不安定な状況に人間的に見えようとも、主の栄光が留まるところ、主の臨在、主の、ね、促しがあるところに留まるのであるならば、皆さんは主の栄光の中に住むんです。イスラエルの民、出エジプトの民は、栄光の火の柱、栄光の雲の柱、それに導かれて契約の箱を、ね、そちらの方へと運んでいきました。ね、それに引き換え、この、ね、第一サムエル記の4章の人たち、ね、シロから契約の箱を、ね、取り出して、ね、戦場に、ね、ペリシテ人とのその戦い、ね、主の栄光がないその戦い、主の、その、理由もない戦いのところに、のこのこと契約の箱を持って行ったりして、で、それで、結局それ自体も奪われて初めて気づいたんです。栄光が去ったと。いや、もともと去っていたんです。もともと、そこには主の栄光はなかったんです。この戦いにも大義名分をなく、また、 神の箱を持ち出すという、ね、大義名分もない、ただ単に自分たちが勝利したいから、自分たちが望むことを、ね、主にしてもらいたいから、ね、主を動かした結果、彼らから、ね、栄光もう霊的には去っていたんですが、しかし実体的なこのイスラエルの契約の箱も持ち去られてしまいました。主の栄光はもともと全地に満ち満ちております。主の臨在はとても大きなものでした。あの預言者エリアが、ね、先ほど、冒頭でお見せしましたのはイザヤの6章だったんですけども、イザヤが幻で見たのは、ね、王座に座しておられる、ね、高く上げられた王座に座しておられる主を見ました。その主の裾は神殿に満ちておりました、ね、裾、衣の裾でさえもうあちらからこちら側までもう見えないほどに巨大な、そういう衣の裾でした。そしてセラフィムが、ね、あの主の栄光を、告げ知らせる、セラフィムという天使、ね、それが互いに呼び交わして言っていた言葉は、聖なる、聖なる、聖なる、万軍の主、その栄光は全地に満つ。そしてこの叫ぶ者の声のために神殿の敷居のもといは揺らぎ、主の宮は栄光の煙で満たされました。主は力強い方です。その栄光は全地に満ちているんです。これを見た預言者イザヤは、ね、絶望しました。もう自分はダメだ。自分は、ね、唇が汚れたためにで、ね、この聖なる聖なる聖なるお方、万軍の主を見てしまった。イザヤが絶望したのは、主のその聖なる趣に打たれたから。栄光が全地に満ちている。そしてその聖なる主は、その聖なる有様は、とても汚れた人間が、ね、その見舞いに立ち仰せるものではない。それに打たれて、イザヤは絶望したんです。全くもって、ね、あの、イスラエルが、絶望した有様と真逆の絶望ですね。イスラエルは、ね、栄光は去ったと言って絶望しました。でもイザヤは栄光がありすぎると言って絶望しました。主の栄光は全地に満ちてるんです。もともと。そして私たち自身、主に従順服従するのであるならば、主の栄光は私たちに、ね、味方します。しかし私たちが主の御言葉に従順しない、ないがしろにして、おろそかにするのであるならば、主の栄光は私たちに敵対します。そして私たちを罠に陥れ、滅びへと向かわせてしまいます。皆さんは、主の御声に聞き従いましょう。主の栄光が皆さんにとって敵対することがないように、また、主の栄光が皆さんの味方となり、そして主の栄光のうちに皆さんがいるのであるならば、皆さん、決して汚れたものの餌食になることは、主がお許しになりません。意図高き方、ね、全能者の三つ翼の影に宿る人は、どんな、ね、矢も、昼間飛んでくる矢も、また夜中に歩き回る疫病も、恐れることはありません。それらの災いは、過ぎ越していくんですけども、でも、ね、このイスラエル、矢が飛び込んできて、疫病に打たれて、もうまさしく、ね、主の御声に聞き従わないこと、それによって、こうなってしまいました。契約の箱は奪われてしまいました。契約の箱。その箱の中に、ね、まず立法の石板が入ってますね。立法の石板には、まあ、先に 何が書いてあるか。ね、私が、あなた方の神、主である。私の他に神があってはならない。ね、それで、ね、偶像を作って拝んではならない。ね、その偶像を拝む者には、ね、その咎を3代、4代にまで報いる。しかし私を恐れ敬う者には、恵みを1000代まで施す。書いてありました。それから、ね、私の名をみだりに唱えてはならないとも書いてありました。 ね、もう真っ先にこのイスラエルの民破ってますね。もう乱れに主の箱を動かしたりして、また偶像、当時のイスラエルはもう本当に四式の最後の方を見ますと、もう偶像礼拝はびこって、もうちょっと読んでるのも嫌になってくるほどでした。神である主を離れてそういうことをする。ですから主の契約、それを破っておきながら主の契約の箱を持ってくるという愚かなことをしたんです。例えて言うならば、ある男女が結婚するとき、男性が女性に、あなたは私と結婚するのであるならば、私以外に夫があってはならない。私の他を、夫を作って浮気してはならない。そういう契約を取り交わして、契約書を取り交わしたとします。で、それで結婚して、でも女性がそれを裏切って浮気をしてしまった。で、その浮気した状態で、その旦那さんのところに、その契約の印である、結婚証明書を、提示して、私を守って、あのブランドバッグ買って、そういうふうにしてるようなもので、それほどまでに無意味と言いますか、むしろ夫の怒りを引き起こすようなことを、ですね、そういうことは。当時のイスラエルはそういうことだったんです。私の他に神があってはならない。偶像を拝んではならない。それを破っておきながらにして、その契約書である、この立法の石板、契約の箱を持ち出して、さあ私を守って、さあ私に欲しい勝利をちょうだい。そんな風に、夫であられる主に求める。本当に主の怒りを引き起こして、当たり前ですね。まあ、この例えで言うならば、その女性は、結婚証明書を、敵に奪われてしまったような状態。栄光が私から去ってしまった。そういう状態です。では、結婚のその証明書の書類が奪われてしまったら、果たして結婚関係が破棄されてしまうでしょうか。そうではないですね。イスラエルも同じです。契約の箱は確かにペリシテに奪われてしまいました。でも、主は全てがお出来になるお方です。それに、主との契約は、その契約の箱がどこにあろうとも有効なままです。当時のイスラエルもそうでした。そして、今、この2015年で、契約の箱は今どこにあるかはわかりません。でも、イスラエルという国は確かに存在します。そして、主のアブラハムとの契約は、今、なお有効です。それは、いよいよ限りなく有効です。私たちは、何か、もの、それに、自分自身のアイデンティティを置くのではなく、ものではなく、主との約束、主の言葉、それに、自らのアイデンティティを置くべきです。主の御言葉に従って歩むということ。これは、皆さんは決して、何かものをなくすように、なくなるようなものではないですね。主の御言葉に聞き従い、それに従って歩むということ。これは、永遠の契約書である聖書に準じていることです。そして、するならば皆さんは祝福を受けます。命を得ます。どうか皆さんは、主の栄光が去ったとかそういうことではなく、本当に主の栄光、主が歩まれるところに皆さんもついていき、主が留まるならばそこに皆さんも留まり、主が行くならば皆さんもイエス様と共についていく。皆さんが好き勝手なところにですね、イエス様を持ってきて皆さんの好き勝手なことを叶えていただこう、そういう当時のイスラエルのようなことをしてもそれは無駄です。どうか皆さんはイエス様と共に歩み、そして御言葉であられるイエス様についていって、そしていつまでも主の栄光から離れることがない、主の栄光が皆さんの味方となって皆さんを守り、皆さんを導く、そのような日々を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたの行かれるところに私たちも行き、あなたが留まるところに私たちも留まるものでありますように。あなたの栄光がどこにあるのか、あなたの御心はどこにあるのか、 それをはっきりと察知する心を私たちのうちに養い、そしてそのうちを歩む私たちでありますように。どうか当時のイスラエルが犯したこの間違い、物信仰ではなく生ける神である主の御言葉に聞き従うということによって歩む私たちでありますように。目に見える印、手で触れるもの、アイテム、それらに頼る信仰はなんと危うい信仰でしょうか。私たちは目に見えない神の言葉、それに従って歩み、そしてこの信仰生活を全うしていくこの生徒たち一同でありますように。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主、永遠の栄光なるお方、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン、
アーメン。ハレルヤ、エズル天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もこの御言葉を通して、主よ、あなたと私たちの間に交わされたこの契約、これは双方が守ることによって守られて、それが完成するということでした。私たちが契約事項を守ってこそ、あなたはその契約事項を守った私たち一人一人を顧みてくださり、その契約事項にふさわしく私たちを助け、祝福し、満たしてくださるということです。主よ、私たちが守りもしないで普段あなた自身をないがしろにし、軽んじて、そしてあなたの御言葉の枠から離れて、私たちが身勝手に歩んでいながら、主よ、自分が困難が生じた時だけあなたが私たちと交わした契約を覚えてくださいと、その契約を実行してくださることを願ったとしても、主よ、あなたはその時に私たちを顧みてくださらないということを、今日の御言葉を通して私たちに教えてくださったことを感謝いたします。あなたの契約の御言葉は、私たちに死なさいと、知ってはならないというこの二つです。主よ、あなたが私たちに死なさいということを、それを私たちが守り行うときに、私たちの霊魂魂はあなたの幸いを得て、私たちの杯は溢れるようになります。でもあなたがするなと命令したことを私たちが軽んじて、それをやってしまったとき、私たちは契約の箱の枠から離れたもの、そしてあなたの守りから離れたものでありますから、主よ、私たちに災いが襲ってくるのは当たり前です。イスラエルの民がアラノにいたとき、パロとその仕切る軍隊が襲いかかったとき、主よ、あなたはイスラエルの民があなたと契約したその契約を覚えてくださり、イスラエルの民の守り手として、主よ、あなたはその責任を果たしてくださったことを感謝いたします。何も戦う捨てがないイスラエルの民のために、あなたは雲の柱を、主よ、陣の前から後ろに動かし、そしてエジプトの人々には夜を与え、そしてイスラエルの人々には昼を与えて、彼らがまだそのかの有名な海に至るように、あなたは導いてくださったお方です。主よ、あなたはまだその海を目前にしているイスラエルの民に対して、その導いてくださるその約束を守ってくださり、その海の中に人が今まで通ったことがない道をあなたが見出してくださり、主よ、イスラエルの民は契約通り、あなたがその海を乾いた地として歩いて渡るようにしてくださり、契約外のこのバロの軍隊は、その海の水が彼らの墓場になりました。 主よ、契約、守り、行うべきものが守り、そして行った時に、その契約によるそのすべての幸い、その祝福があなたから実行されるということです。主よ、今日のこの御言葉を通して、私たち自身も、主よ、普段守り行うことなく、ただ守っていただきたい、という時だけ、気軽にあなたへと主よ、歩み寄る私たちではなく、普段からあなたからの御言葉を守り行うことによって、契約事項をしっかりと守り、その恩恵に預かることができますように、私たちの信仰をあなたが整えてください。今日の御言葉を通して、主よ、このイエス様と私たちの間に交わされていること、契約を、どのように主よ、私たちが考えるべきか、どのように守り行うべきか、ということをしっかりとあなたが指導してくださり、契約事項を守り行うことによって、主の守りと祝福と癒しと導きをしっかりといただくことができるということを、後々まで私たちが覚え、これを守り行うことができますように、聖霊様、助けてください。今日の御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。